リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。ナビゲーターの高島香代子です。この番組では、町の魅力を作り出していらっしゃる方、文化的な活動をされていらっしゃる皆様にゲストにお越しいただいてお話をお伺いいたします。どうぞご期待ください。この番組は日本政策金融公庫の協力でお送りいたします。
日本政策金融公庫は全額政府出資の政府系金融機関です。国民生活事業では小企業や創業企業の皆様への事業資金融資のほか、お子様の入学資金などを必要とする皆様への教育資金融資を行っています。ご商売をされている方で売上が減少している方などには、利率が最大 0.5% 低減されるセーフティーネット貸付を取り扱っています。設備投資をお考えの方には、借り入れ当初2年間、利率が 0.5% 低減される特例制度をご用意しています。またご商売用のお車をハイブリッド自動車、電気自動車など抵抗外のものへお乗り換えされる方には、通常よりも利率が 0.65% 低い環境エネルギー対策資金がご利用いただけます。詳しくは京都支店または西陣支店の窓口までお問い合わせください。ホームページでご確認される場合は日本公庫でご検索ください。
今夜はゲストに運ぶキッチンオーナーの中山咲子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして今日は特別にゲストコメンテーターとして日本政策金融公庫国民生活事業京都創業支援センター所長の城隆二郎さんにお越しいただいています。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前にね、一度、城所長にはゲストにお越しいただいて、それからずっと私来てくださいってお願いしてて、
そうですね、
今日やっとお越しいただきました。城、所長おすすめの、ゲスト、
はい、ありがとうございます。
なんととても若い25歳で、はい、今26歳
ですね。今年そうですね、26になりました。
もうでカフェを、はい、創業されたということで、
はい、
今日はね、カフェをやりたいっていう、もうね、幅広くね、年代幅広く思ってらっしゃる方が多いので、はい、そこの話をたっぷりとお伺いしたいと思います。
はい、
ではまず最初に、その運ぶキッチンっていうのは、
はい、
どういう、お店なんだろうという、はい、
オフィス街の中心の店舗ということもあって、町の社員食堂っていうのをコンセプトに、なんか近辺の社員の方に健康になってもらいたいと思って、京都大原の季節のお野菜だったりとか、契約農家さんの五穀米っていうのをふんだんに使ったランチを日替わりで提供するようなカフェをやってます。
なんかすごく女性はもうお喜びという感じが、
そうです ね、女性の方も、でも結構男性の社員さんもいらしてますね。
は
い、
そうですね、今ね、食っていうのを見直してなんか時代になってきてますよね。
そうですね、ありがたいです。
そして、運ぶキッチンっていう珍しい、はい、ちょっと珍しいそこにカフェがあるのになぜ運ぶキッチンみたいな
確かに
それはどうして決められたんですか。は
い、もともとこのカフェを開く前から、パーティーとか講演会に、ご飯を持ってくっていうケータリングをやっていて、そこから始まったっていうのもあるんですけど、なんかこう大切な人たちとご飯を食べる時間だったりとか、なんかちゃんと育てられた野菜とかを食べる時間っていう、なんか豊かな食の時間を食事と一緒に運びたいっていう気持ちで運ぶキッチンにしました。
なんかこう25歳にして創業されて、はい、なんかその割にはものすごく食のことを深く考えていらっしゃいますよね。
はい、まあ食べるのがすごい好きなので私も。
このお店には実際に城所長は行かれたことはありますか。
そうですね、何回か行ったことあるんですけれども、本当にゆっ くりとですね、あの時間が流れてまして、すごいとても落ち着ける雰囲気のお店ですね。で、実は最初に行った時っていうのが、あの近くちょうど歩いてまして、突然 の、 あの夕立で、うん、もう本当に困って飛び込んだのが運ぶキッチン で、うん、で、それで入った途端にですね、あのオーナーの中山さんが、すごい雨ですねって、で出る時もですね、あのちょうど雨が止んで、雨止んでよかったですねって、すごく優しく笑顔で接してくれたんですね。で、うちのお取引いただいてると実は前から知ってたんですけれども、それで戻って、実はお申し込みいただいた時 の、 その創業の計画書っていうのを拝見させてもらったら、まさにその柔らかく温かい女性的なイメージの接客とか笑顔を目指していますと、まさにその計画書に書かれていることをですね、実践されている、はい、本当に素晴らしいお店だったんですね。
うん、ね、いやでもそれをなんかこうやろうと思われたのって大体いつぐらいなんですか？
そうです。あ、でも、食というか食事を使ってこうコミュニケーションを作ったりとか、食にまつわる仕事をしたいなと思ったのは4年前ぐらいからですね。
ということはまだ学生さんの頃、はい、
そうですそうです、そこからでも全然経験というか、うん、本当にお手伝いぐらいしかしたことがなかったので、うん、なんか祇園の料亭さんで修行させてくださいって言ってみたりとか、
行動力ありますね
が止まれなくてとか、学生の頃から京都のある中小企業さんで社食を一人でこう、なんていうんですかね、
社食っていうのは、はい、社員食堂みたいな感じの社食ですよね。
そうですね、あ、すいません社員食堂、うん、でも社員食堂を持てないような中小企業さんに、うん、お昼ご飯を作って持っていくっていうのを始めたりとか、うん、はい、
やました。じゃあそれがなんかまた出会いがあったわけですね、
は
い、
そうですね、
だってまだ の、はい、そんな経験なくて若くてもうお見受けするからちょっと、ね、素敵なおしゃれな女性だから、いきなりお料理っていうところには結びつかないけれども、
そうですね、なんかちょうどその私も芸術大学に行って、本当はウェブとかグラフィックを勉強していたんですけど、その時に授業で来ていたIT 企業さんの会社に入ることになって、本当にご縁があって、
そこの IT 企業の社員食堂部みたいな感じなんです、
はい、そうですそこの IT 企業のそうですねシェフみたいな感じで、はい、
なるほど、
今も続けてます。
なんか、はい、個性的な、ね、感じですよね。なんかそのこうやろうと思ったら行動力もあるし、
そうですね、まあ、それが本当にいい方向に進んでますよね、うん、
で、なんか食事はもうそこではいただかれたんですか？
その時行った時にですね、まあ、おすすめのスイーツは何ですかということで、はい、まあ、ちょっと甘いものがあんまり、ね、苦手なんで、まあ、男性でも食べられるスイーツは何かないですかと、ちょうど 甘酒の、ね、それを使ったスイーツがあって本当に美味しかったですね。
そうですね、なんか甘酒の甘さだけなので、うん、甘さ控えめで、
はい、はい、大変美味しかったですね。
そういうメニューの工夫もご自身でされて、
うん、そうですね、はい、私自身もそんなに高カロリーなものとかちょっと気にしちゃうので健康に気遣いながら作ってますね。
人気メニューは、
人気メニューは定番で、ひよこ豆のドライカレーっていうのを置いてるんですけど、これは結構男性からも女性からも人気で、結構私も思い入れがあるメニューなんですけど、
ちょっと教えてください
なんか、まあ、小学校ぐらいの時にお母さんに初めて教えてもらったレシピで、初めてちゃんと料理したっていうのがこのドライカレーで、その社食というか社員食堂を始めた時も一番最初に一応試験みたいなのがあって、それの時もそれをドライカレーを作って持ってったら、あ、明日からお願いしますって言われて、
やっぱりそのお母さん、はい、ね、それはいくつぐらいなんですか、そのお母さんから教えてもらったドライカレー。
もう全然もう小学生ぐらいの時なんで、ちゃんと多分自分で一人では作ってなかったと思うんですけど、
でもきっとその食のね風景がなんか見えるような気がしますね、はい、なんか温かいものがその食卓を通して届くような過程だったんだと思う。だからこう、それをね運ぶキッチンでみんなに伝えたいみたいな。
そうですね、
すごく深いですもんね、
深いですね、
じゃあこの後音楽一曲挟んで、はい、創業ってそう簡単じゃないんじゃないかと思って、ね、ちょっと、はい、あの所長のお話なんかもちょっとお伺いしながら、はい、と思います、はい、ではあの今日のゲストセレクト曲ご紹介ください。
はい、あ、私からですか、はい、桃色クローバーの走れっていう曲ですね。はい、元気になれる曲です。
あ、なるほど、はいはい、今夜は運ぶキッチンオーナーの中山麻希子さん、そして、日本政策金融高校生活事業京都創業支援センター所長の龍二郎さんにもゲストコメンテーターにお越しいただいてます。やかまずに言えたと思ったのに失礼いたしました。
長いですけど、はい、
で、カフェを作られて今すごく楽しくやってらっしゃるんだけれども、はい、創業にはやっぱり苦労があったんじゃないでしょうか。
そうですね、やっぱり一番苦労したのが資本金の資金繰りなんですけど、まあ、結局事業計画を出して日本政策金融公庫さんに今お借りしてるっていう状況なんですけど、まあ、本当は一回お断りとかをされていて
すいません、
はい、いやいや、
あのやっぱり最初はですね、あのちょっと投資額もすごく大きくて、こんなに借りちゃったら絶対返せないだろうというような計画が出てきちゃったんですよね、
はい、
でちょっと一回お断りさせていただいて、ただちょっと見直してもらえませんかって言ったら、しばらくしてですね、その内装工事を削られたりとか、あと車を全部ローンに変えたりとか、あと厨房設備も必要最低限なものにしたりとか、でかなりもう 400、500万ぐらいは出金できましたよね、はい、で、まあ、これぐらいだったら、まあ、あの余裕を持って返済できるだろうということで、あの、まあ、優勝させていただいたという形ですね。
やっぱりしっかりちゃんと計画しないといけないなと思いましたね、
でもなんかあの、ま、お年もねまだ若いし、はい、そんなに長くお仕事されてきたわけではないし、
ね、
そのあたりは、
あのやっぱりそのアルバイト中心でそんなに勤務経験もなかったので、実は年数的には短かったんですけれども、突っ込んでお話を聞くとですね、あの先ほど の、その IT 企業の社員食堂で毎日その日替わり定食を献立して提供してたというですね、そういったあの実績をあの見た上でですね、まあ調理の腕は間違いないなということで、あともう一つ何かの京都府の地域力再生活動事業の中でなんか食べるの学校とかいう、
そうです
ね、なんかその実行委員会の代表もされてたということで、
はい、
結構まあ食のプロデュースもされてたということです、まあ、センスもある方だな、結構そこが融資の決め手になったと思います。
この食べるの学校って何だった？
今ちょっとお休みしてるんですけど、この時は流通をテーマにして、1人ゲストを招いて、例えば野菜の流通をされてる方だったりとか、なんかなかなか普段自分たちが食べてるものだけどどうやって運ばれてきてるんだろうっていうのを、興味がある方が集まってもらってご飯を食べながら講演を聞くっていう会を月に1回ゲストを変えて
やってらっしゃる、はい、その食事はあの用意されて、
はい、そうですね、
なるほど、じゃあそういうところでもな経験の一つにもなるし、うん、代表としてねやってこられたということ で、
そうです、ね、
やっぱ全体を見ながらっていうこと、
ね、そうですね、経営者としての、経営者としてもあるから、
でもその、運ぶキッチンでもまた再開されても面白そうな気がしますよね、は
い、そうですね、ちょっと落ち着いてきたので、またやってみようかな、
ね、その場所なんですけども、
はい、
運ぶキッチンの場所をちょっとあのもう一度教えていただこうかな、
はい、
もう一度ってきちんとは伝えしてなかったんです、
まあ、京都市の下京区の五条高倉の角で、一応五条通り沿いにあります、事務機の上田ビルっていうところの1階店舗になってます。
そこはあの、はい、ちょっと総合的 なんか感じがしますよね、いろんな、
そうですね、
ね、社会企業みたいな方とか NPO の方とかのオフィスもあって、
はい、はいはい、上にそうですね、あとギャラリーとかも入ってたりするので、
なんかラジオカフェのゲストに来ていただいた方とかも何人か
そうなんですね
いらっしゃいます、
面白い方がいっぱい入られてるので、
ね、面白い場所ですね、
はい、
そこでまた新たなスポットができた感じですよね、
はい、京都に ね、 うん、五条が盛り上がればいいですね。
で、今後はなんかこうしたいとかあります？
今後は、いや最近ちょっと落ち着いてきたので、今まで営業時間が平日だけの11時から18時までだったんですけど、もっとたくさんの方に食事を提供できたらなっていうことで、日曜日の営業と夜も営業を始めようかなと思っていて、イベントもその食べるの学校だったりとか、イベントもちょっとずつ始めていこうかなと思っているので、よかったら
ね、興味湧きますね。
やっぱり夜やってくれないと、サラリーマンなかなかちょっと遠いとですね、行きにくいんで、
そうですね、
今度ドライカレーと、はい、あとビールでも食べに行きたいな
と思ってます。そう、
単身赴任の代表として、
そうですね、はい、
なんかあったかい雰囲気があってね、ちょっとおしゃれで ね、
そうですね、
ちょっと行きやすいですよね。毎日ディナーっていう感じではなく、なんかほのぼのみたいなところにね、
はい、
やっぱりサラリーマンとしては足が向くかも。
そう、定食みたいなお味噌汁と漬物とかがあるので、
いいですね、
はい、
ね、でも先ほどね、その、はい、まあ、資金のところではもうなんかこう、なんとかしなくちゃってことで、ね、計画見直したり大変だったけれども、はい、楽しいこととかもいっぱいありますか、やっぱりやって
。そうですね、うん、毎日やっぱりお客さんが実際に食べて美味しかったですとか、ここのご飯を食べ続けたら今年の健康診断の数値が良くなったとかって言われると、すごいなんかやってきてよかったなと思うし、なんかこういう出会いもそうですけど、お店をやってることによっていろんな方と出会えて、すごい毎日楽しいですね。
ね、嬉しいですね、そういう風に。
いや本当嬉しいですね本当にこういう方ね、どんどんこちらとしてもですね、本当に支援させていただきたいなと思ってますね。
ね、そういうことでまた街がね、こう魅力的な
流れにな
ってきますね。
本当に京都がどんどんいい街になってきますよね、
盛り上げます。
京都をね、いろんな場所でやっぱりそこでこうなんて輝いている人がいることで、そこがまたこういい波紋になってね、広がっていくという、そんな感じがしますし、そのお店のね、はい、なんかこれ次にもやりたいわと思われる方がきっとこのリスナーの人でもいらっしゃるかもしれないんで、またそんな時には、はい、で皆さんよろしくお願いします。でそろそろね、時間も迫ってきて、はい、そのあたりもちょっとお伺いしたかったんですけど、またの機会ということで、ま、はい、今日は本当にお忙しいところありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また次回をお楽しみに。この番組は日本政策金融公庫の協力でお送りいたしました。